天のお父様、感謝します。私たちが今あなたの御名のもとに集まらせていただきます。どうぞお約束通りここにいてください。あなたから離れては私たちは何一つできません。御国において実り豊かなことは何一つできません。どうぞこの時間が聖霊によって、真理の御霊によって導かれ、聖霊の恵みに預かりますようにお願いいたします。感謝します。アーメン。イエス・キリストの御名でお祈りします。アーメン。マタイの24章に、不法がはびこるので多くの人の愛が冷えるってありますよね。ニュース見ていると不法がはびこり始めてるっていうのは感じますよね。で、こんなひどいことをしているのっていうね。そうすると自分たちが信頼していた指導者とか、政治家であれね、そうした人たちが実はこうだったんだよとか聞かされると、無関心ではなくて、そしてただの落胆ではなくて、 何に今度走っていくかっていうと、それこそ同じ法律を全然構っていない人たちのもとで、私たちはずっとこうやってやらせられてきたんだから、自分も何やったって構わないというふうな、そういう風潮になりますよね。まあ、ある人はそう言ってましたけど、それはもうもっともっとこの不法の時代っていうのは拍車かけていきますよね。で、そういう中でこれ不法のものが現れるっていうこの時代に入っていくわけですよね。まあ、この場合の不法のものっていうのはアンチキリストなんですけども、アンチキリストの支配って、そしてそれが不法のものって言われているわけで、不法がはびこるっていうことです。つまり私たちの生きていくことになるこの世界っていうのが、そのような状態っていうか、その中で私たちは神の子として、クリスチャンとしてどうやって生きていくのかということは課題になってくると思いますね。第二テサロニケの2章の9節10節ちょっと読んでみたいと思います。
不法のものが来るのはサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力と印と不思議と、またあらゆる不義の惑わしとを滅ぶべき者どもに対して行うためである。
そうですね。これには神様が許されている神の御心がありますね。なんでそんな不法がはびこるようなことを許されるのかっていうと、滅ぶべき者どもが滅ぶようにっていうね、ますます悪を行う者はますます悪しきことをする、中途半端な状態っていうか、どっちつかずではいれない、中立者ではいれないっていうかね、ちょうど麦と毒麦をこう分けていきますよね。その時がこう迫ってくるので、陰で何か適当なことをやっていれないっていう自分の立場っていうのが本当にはっきりさせられるっていうか、あなたはじゃあ本当に真理を、つまりイエス・キリストを受け入れるつもりあるのか、それとも神に反抗することを選ぶのかというのが迫られてくるわけですよね。悪魔がそういうふうにしてこうアプローチすることを許される、どういうふうなアプローチかというと、偽りの力っていうのは、あらゆる偽りの力、あらゆる不義の惑わしってね書いてますよね。あらゆる偽りの力、そしてあらゆる不義の惑わし、あと印と不思議っていうのがありますけど、それを確証させるような目に見えるような印不思議も伴うですけど、まずあらゆる偽りの力っていうのを考えると、じゃあ惑わしって不義の惑わし、これサタンの働きによるってありますよね。サタンの偽り惑わしっていうね考えると、まず最初に創世記の3章ちょっと見てみますと、3章1節からちょっと読んでみたいと思います。
さて、主なる神が作られたものの生き物のうちで蛇が最も狡猾であった。 蛇は女に言った。園にあるどの木からも取って食べるなと、本当に神が言われたのですか？女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べることは許されていますが、ただ、園の中央にある木の実についてはこれを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないから、と神は言われました。蛇は女に言った。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるんです。
この悪魔の言葉、これ偽りですよね。何がすごいかって思うとですね、神は知っておられるから、つまりあなた方も神のようになることを神は知っているからあなた方に食べさせない。つまり神は意地悪なんですよ。あなた方に真実を語ってはいない。あなた方はそういうふうに神から言われているかもしれないけれど、実は神様はこんなにひどい意地悪な側面を持ってるんですよ。私たちが例えば規範としてこれは守らなければと思っている、例えば法律であれなんであれ、でもそれを言っている本人はどれだけ意地の悪い状態なのか、これを明らかにするっていうか、で本当は嘘なんだけどね。例えば権威は全て神によって立てられているってあるじゃないですか。でもこの権威がその権威を使って実はこんな不正をしているんですって、こんな悪をしているんですって、そしてその証拠としてほらっていうふうにしてこう見せてきますよね。そうするとこの法律を守ってて何のいいところあるのって、法律を施行している者たち自身がその法律を使って自分たちのために甘い汁を吸いながら他の人たちを奴隷化するための手段じゃないかって思うと、それを守ることに意義を見出せなくなっちゃいますよね。かえって暴動が起こりますよね。私たちを騙してたんだということになるじゃないですか。これがですね、あらゆる面で例えばこう教えられていたかもしれないけれど、実はこうだったのは隠されていたんですよ、みんなから。教育の側面で、そして政治は表向きはこうなんだけども、実はみんなしてこんなことやってんですよって、あなたたちにこれをさせておいて甘い汁を知ってるだけなんですよ。あるいはみんなに、例えば科学の面でみんなにこうだって言ってるけど、実は本当はこういうことを隠しているんですよって。そうするとどうなるでしょう。全て信じられなくなっちゃう、全て。そうすると反乱したくなりますよね、反抗したくなりますよね。そしてこんな政府なんか、あるいはこういう権威者が言っていることなんか何一つ信じるべきじゃないっていうようなムーブメントが生じてしまいますよね。でもそれって今どんどん起こってる感じじゃない。もう伸びのように、もうこっちではその新しく施行したされている法律に対して反対、そして経済状態についてこんなことを私たちに課しているとか、あらゆるもの、不法のものが登場する舞台設定がすごくなされていると思うんですよね。
分割統治ですね。
そうですね、
まず分割して、国がバラバラになって、人々もバラバラになって、
そうですね、
そこから誰かが現れてそれを統治する。
そこで印と不思議を行う人が出てくると、今までの規範というか法とか、あるいは学問の面でもこれというものが実は隠されていて、まあ医学でもいいですよ、何でも嘘だったんだっていうね、あるいは大切なことが私たちから隠されていたってなると、もうすごい極端に走るでしょ。全部を信じれないっていうね。これが群衆心理 点と点で確かにこれは欺き、確かにこれは不正、でもこれを全部一括して全部が嘘だっていうふうにまとめちゃうと、そういう状態だともう一つさらに今度大きな嘘を飲み込ませるチャンスでしょ。それが
もっと悪いもの、
それが不法のもの、しかもそこに印と奇跡を伴ったら、ここにあるようにね、そうだこの人こそ、なぜならこれを暴露し、あれを暴露してくれたから、この人の言うことこそ正しいんだ。でもその人とんでもないほどの不法をもたらすことができる、もたらそうとしているんですよね。人間全部完璧じゃない、どの組織も完璧じゃない、そしてそこに罪人が作っているものだから、偽りがあり、自己中心的なものがあり、騙しがあり、それはもう当たり前というか、でもそこを持ち上げて見ろこれって、あなたたちが信奉していたこの権威、あるものがこんなことしてたんだよ、あなたたちにこれを信じ込ませてたんだよ、これをそうするとみんな本当にこう世界中が準備できてきますよね。もうムカつくというね、何私たちは騙されてたんだ、何もあの人たちの言うことを信じちゃいけないよっていうね、で不法がはびこり、そして不法のものが現れる、これがどんどん醸造されている、その雰囲気が今まさにもう、だからそういう面から見ても不法のものが登場する、そしてそれに期待する、でそこに必要なのはちょっとした印と奇跡、なぜならそれ以外に何もなんかこう頼りになるものが一つもないように見えちゃうでしょ。
そして全体主義になるわけでしょ、分割の後は。
そうですね、全部を今度この人に一括して任すしかないということになっていきますよね。ですから
その多くの大多数はその怒りとその群衆心理にこう流されて、その怒りのパワーみたいなもので爆発で、少数の人はで何もなんていうの、
そうですね、
でもそれは少数派で、
今度ね、それがどんどんその爆発に向かっていってると思いますね、今だから犯罪も多くなるでしょうし、ニヒルの状態、無関心、無感覚の状態がギュッと追い詰められていくと、そこに何の希望もないから、ただもう破壊行為っていうのに簡単に走っちゃうっていう、そういう状態になっていくと思うんですね。で特にでさっきちょっとお話ししていたことなんですが、まずいくつかありますけど、例えば人を救うということになっていたお医者さんたちがこんなことに関わっていたとなると、不信感を持つでしょ。これコロナとかワクチンの話ですごく、だからある人たちは極端にもなって、お医者さんの言うことは全部信じられないっていう、でもそれそっちにどんどん行っちゃうと自分自身の首を絞めることになりますよね。ちょうどこの政府や権威者の言っていることは全部受け入れられないっていうことになると、この自分の首を絞める。で同じように学問の世界も全部あの人たち言っていること全部嘘なんだっていうことになると、そこにある正しいことも全部一括して全部拒否するようになる。それでもどこにブーメランが来るかっていうと自分なんですよ。何にもそこになくなっちゃう。これがその群衆心理っていうか、前にもこう何度か分け合いましたけど、学生がね、今こんなこと学んでるんですって言って、壁のねちょっとしたシミに焦点合わせて、そしてそこをこう、虫眼鏡みたいで大きく見せる。でも壁全体は別に大したことないんだけど、でも見てくださいこれって、 あなたが綺麗だと思っている壁は実はこうなんですよって言って、そこのでもここにもこの点、それだけじゃないって2点3点を何度も何度も見せると、これはとんでもない状態だと思い込ませられる。そうするとこの壁壊しちゃおうとかね、なんていう、そういうふうにして群衆の心理を操作できるんですよというね、私たちはそういう状態にますます置かれていく可能性がある。あともう一つは、ちょうど先ほどお話ししていわゆるクリスチャンとかキリスト教教会とか、こう同じようにね、これはこの医療とか学問の世界だけではなくて、そのモラルを主導するという立場になっている人たちがどれだけね、いろんな不正に関わってたかということがこう表にね、どんどん、実は悪魔自身がそれを人々を誘惑して陥れているんだけれど、今度はそれを悪魔が今度そうした人々を妥協させて、今度それを暴露するっていうかね、そうするとその結果としてですね、キリストのために真剣に生きようとしている人たち、そして主の名を恥じることなく、本当にこれこそがあなたの救いだよということを信じて、真に他の人の魂を気遣って証しするという人に対してですね、イエス様が言っておられる、あなた方は私の名のゆえに全ての人から憎まれるというような状態にエスカレートしていく。つまり今医療の面でも学問の面でも政治的な面でもいろんな面で混乱、そして信頼していたもの、そういう権威っていうのが本当に揺さぶられている。それが今度宗教的な面でも、つまりモラルの面でね、それこそ一番失望させられることですよね。なぜなら正しいこと、そして人々の救いとなる神の愛のメッセージを伝えることになっている者たちがそういう不正に関わっていたと、それは一番裏切られた思いで、そしてこういうやつらがいるからこの世界はこうなってしまったんだ、まあいろいろな紐付けさせて、そしてこれこそ邪悪の根源だっていうね、まあネロの時ですね、クリスチャンの迫害に至ったのは自分のした悪を全部クリスチャンにね、こう濡れ衣に着せたということがありますよね。おそらくそのようなことっていうのがね、これからどんどん増えてくるだろうと思います。つまり観難期というのを私たち迫っているということをですね、学びますけれども、ペテロのですね、第一の手紙の3章8節からちょっと開いてみましょう。
最後に言う、あなた方は皆心を一つにし、同情し合い、兄弟愛を持ち、憐れみ深くあり、謙虚でありなさい。悪をもって悪に報いず、悪行をもって悪行に報いず、かえって祝福をもって報いなさい。あなた方が召されたのは祝福を受け継ぐためなのである。命を愛し、幸いな日々を過ごそうと願う人は、舌を制して悪を言わず、唇を閉じて偽りを語らず、悪を避けて善を行い、平和を求めてこれを終え、主の目は義人たちに注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾く。しかし主の御顔は悪を行う者に対して向かう。そこでもしあなた方が善に熱心であれば、誰があなた方に危害を加えるかし、万一義のために苦しむようなことがあっても、あなた方は幸いである。彼らを恐れたり心を乱したりしてはならない。ただ心の中でキリストを主と崇めなさい。またあなた方のうちにある望みについて説明を求める人にはいつでも弁明のできる用意をしていなさい。しかし優しく慎み深く明らかな良心を持って弁明しなさい。 そうすればあなた方がキリストにあって営んでいる良い生活をそしる人々もそのように罵ったことを恥じるである。善を行って苦しむことは、それが神の御旨であれば、悪を行って苦しむよりも勝っている。キリストもあなた方を神に近づけようとして、自らは義なる方であるのに、不義なる人々のためにひとたび罪のゆえに死なれた。ただし肉においては殺されたが、霊においては生かされたのである。
はい、そうですね。このペテロの手紙っていうのは、まあこれ途中で今ペテロシリーズ翻訳終わってますけど、ここの部分まだやってないんですね。今度こっちの方に入っていきたいなと思いますけども、ここではそういう迫害、ちょうど今ネロの話になりましたけれども、クリスチャンに対するそういう濡れ衣とか着せられて、そして迫害の最中にある信者たちに対してですね、ペテロが話している部分ですよね。そういうお前クリスチャンだろうって言ってね、あらゆるこの偏見とそして迫害のもとでですね、プレッシャーのもとで、じゃあどういう態度でそれに対して振る舞っていくべきなのか、ここではっきりと書いていて、悪に対して悪を持って報いないっていうね、そしてそういう私たちのその善を持って悪に対するその振る舞いについてですね、説明求めたいというか、つまりこの人たちは一体何なんだっていうね、献身的な振る舞い、悪行を浴びせられて悪行を持って返さないこの人たち、ね、苦しんでいるのに耐え忍んでいるその振る舞い、汚い言葉を口に出さない、ね、この人たちの中に何があるのっていうね、で説明を求めたくなる人も出てくる。その時ここにあるように、その時ですね、あんた方がこんなことしてるけどって言ってね、なんかね、あんたたちはみんな裁かれるよって言ってね、そういう、まあ百姓一揆でね、みんなの代わりに犠牲になって死んだ人も日本にはいたそうだけれども、でも呪って死んだって言いますからね、でもそういうのではなくて、ここに優しくね、慎み深く明らかな良心を持って、
その目なしにはできないことですね、
そうですね、ある程度耐え忍んで、こんな状況に私を置く人たちっていうのはもう容赦しないっていうね、この人たちにどうして優しくしなくちゃいけないんだっていうね、そういう恨みつらみではなくて、私たちは何のために耐え忍んでいるのか、また何のために生きているのか、ね、これそして、もし説明を求めたいっていうね、なぜあなたの生き方はそうなのかということについて少しでも関心を持つ人、説明を求めたい人っていうのはね、チャンスなんですけども、このチャンスっていうのはイエス・キリストがその人に証しするチャンスなんですよね。その人が救われるチャンスであり、私たちはたまたまその経路になるということですよね。その人を主に導くことができるのは決して私たちではない、主の御霊の単なる経路に過ぎないですよね。そこで私たちが立派に振る舞わなくちゃというね、そういうことっていうのは肉ではできない。でもあなたたちが引っ張っていかれる時ね、何をどう言うかも心配してはならないってありますけれども、あなた方の血に語るのは血の霊だってありますから、御霊が一人一人を通してですね、そういう苦難の中で迫害のもとで語る言葉っていうのはね、聖霊が導いてくださる、こういう時代っていうのが、なぜ私たちがこの迫害のもとで生きていくかっていうのは、真剣に物事を見る人にとってはこの生き方、このクリスチャンの行状、言動というのが、これはすごい光の子としてのこの本性っていうか、つまり私たちのうちにはなくて、私たちのうちにあるイエス・キリストの霊が彼らに 証しし始めるっていうね、ちょうどイエス・キリストが苦難を通してですね、その生き方を完成させたっていうか全うさせられたように、私たちもそれがその迫害のもとで、ね、真に大いなる力ある証しがその時になされるんだろうと。ですから私たち衆にね、用いていただきたいという願い持ってますけども、もちろん痛みとかね、迫害避けたいけれども、なぜそれにもかかわらずね、このもう観難期っていうのが言われてますから、虜になるものは虜に、剣にかけられるものは剣にっていうね、そういうふうな予言がありますんで、でもその中でただ単に自分たちのそういう運命というだけではなくて、一人一人のそういう通過するものをですね、神様は使って証し、神ご自身が証しされるチャンス、人々の心に触れるチャンスなんだということだと思います。で、私たちがしっかりとイエス様に目を留めてね、今迫ってきているこの患難期、ね、生きるのも死ぬのも主のためというね、うん、ここに徹底して自分の心、そして本当にもう間近ですから、もう最高のものがね、間近なのに、間近に迫っているものに目をしっかり留めてですね、希望をますます大きく持って、期待に胸を膨らませて、イエス様がちょうど十字架をですね、恥とも思わないでね、耐え忍ばれて勝利の道にね突き進んでいかれたように、私たちも本当にこのわずかな短い時間っていうのをね、喜んで耐え忍んで、そして主と共に勝利を祝うことができるようにね、なりたいですね。じゃあお祈りしましょう。天のお父様、感謝します。ますます私たちが向かっている社会が混沌となっていく、そして不法がはびこる時代にと、あなたが言われたように、そうしたところへ突き進んでいるように思います。でもそうした中で、私たちが決して私たちを離れず捨てず、共にいてくださるあなたにつながっていれますように、そして私たちそれぞれに与えられているその召しを全うできるように、どうぞ強め恵んでください。あなたの御霊の恵み深き助けによって、宮座が御心が成し遂げられますように、私たちのチームは本当に何一つ頼りになるもの、肉の腕に頼ることはできません。でもあなたは全てを知っておられ、私たちが耐えられる以上のものを通過させない逃れ道を備えていてくださると約束